小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は一昨年の10月に白百合女子大学で行われた宇多先生の講演会の模様の前半をお送りしました。
そうでしたね、面白かったから後半も続けて聞いてもらいたいですね。
そうですね、紐解いていくと本当にね、面白いですよね、はい、では後半を聞いていただきたいと思います。通訳は前半に引き続き間宮文子さんです。
はい、そうですね、は
い、よろしくお願いします。
Der nächste Abschnitt gilt dem Thema Rapunzelmärchen in mündlichen Überlieferungen.
交渉におけるラプンツェルメリヒン。構造的にバジレのペゾロシネンダの型に習うメリヒンは、とりわけ南イタリアの交渉のものが知られています。それに加えて、さらに中部イタリアの文話があります。それらの話をメリヒンの収集者や編集者は皆、若い女主人公の名前に習って名付けました。女主人公はすでに誕生前に母親が盗みを働いたことの代償として、末敵と思われる存在にやると約束されます。名前は以下のものです。プレッツェモリーナ、ペトロセモレッラ、ペトロシネッラ、ラプンツォリーナ。いかに特創的に題材が変えられ語り直されるかを今挙げた類話が明らかにしています。これらの類話の約3分の1が魔法的闘争のモチーフと結びついています。別の特徴的な例は庭の老婆というメリヒンに見られます。この話はバレルンガのある弁護士の家で家事手伝いをしていたエリザベッタ・サンフラテルロが55歳の時にピトレで語った9話のうちの1話で、彼女の言うところによると自身の祖母から聞いた話だそうです。その話ではパセリとキャベツを盗み、そのことから生じる問題がヘンゼルとグレーテルの要素と結びついています。ストーリーの流れに沿ってモチーフを示すと次のようになります。1、2人の若い女が飢饉のためある庭のキャベツを繰り返し盗みます。2、庭の持ち主の老婆がその盗みに気づき、見張り役の動物、犬、猫、オンドリを放しますが女たちにうまく騙されます。3、老婆自らが魔法で変身することによって見張り役を引き受けると、キノコとして変身して身をもの女が食欲に駆られてキノコだと思ったものを地面から引っ張るので、老婆はこの女を取り押さえることに成功します。4、子供を16歳で老婆に渡して約束することで身をもの女はまた自由になります。5、女はその約束を後悔しますが娘には何も話しません。娘が老婆に出会うと老婆は母親の約束を思い出させます。娘から問い詰められると母親は曖昧に返事をします。そして何も知らない娘に、あんたがそれを見つけたら持っていきなと老婆に言うといいと言います。老婆は娘を捕まえて閉じ込めます。6、娘を太らせようと老婆は企みますが、老婆が指を調べに来ると娘はネズミの尻尾を差し出してうまく妨げます。その後娘は人食いの老婆に殺されることになりますが、娘はここでも老婆をうまく欺いて燃えているかまどの中へ老婆を投げ入れます。7、母親と娘は老婆の財宝を分けます。
Die aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Erzählungen
19世紀後半の話はバジレの短編小説風の物語が交渉においても生き続けたことを明らかにします。しかし一方で語り手たちの特創力は常に変形や改変を行います。その変形や改変はある意味で独自の創意に富む成果とみなされますし、そのようなメリヒンの語り手にとっては自分たちのメリヒンであるという確認も可能にします。もっとも南東ヨーロッパと特に中部ヨーロッパにおいてはバジーレ版とその部分役以外のバジーレに習う言葉は差し当たり後々まで直接の影響を及ぼしませんでした。それゆえラプンツェル・メリヒンの交渉テクストは皆19世紀の最後の20年間以降のものだと証明できます。ドイツ王権ではすでに述べたようにグリム兄弟が裁判したものが優勢です。さらにほんの2、3のテクストが存在します。例えば北ドイツのホルシュタインや ハンガリーにおけるシュバーベン語圏の歌謡種のテクスト、あるいはダンツヒ、これは現ポーランドのグダニスクのテクストですが、これらはグリムドアのラプンツェルと類似していることがわかります。
Ich gehe jetzt auf diese mündlichen Fassungen ein. Charakteristisch ist ein von Julia Geiger in den 1930er Jahren.
特徴的なのは、ユリア・ガイガーによって1930年代にハンガリーにあるシュバーベン語を話す村、ハヨーシュで語られ記録されたラプンツェル・メルケンです。ここでもいくつかの出来事が新しく付け加わっていますが、グリムのラプンツェルとの類似を無視することはできません。この語り手の話では、身重ではなく病気の妻が食べなければ死んでしまうというラプンツェルを、その妻の代わりに夫が欲しいと依頼する人物は、女魔法使いから魔女になります。魔女は両親の留守に子供をゆりかごから連れ去り育てます。ラプンツェルは人間というものを見たことがありません。ラプンツェルは18歳になったところで魔女に塔に閉じ込められます。その他の変更は、魔女が王子の目を潰してさまよわせるだけでなく、その前にラプンツェルにも罰を与えることから来ています。しかしグリム版と同様、愛し合う2人は再会し、涙が目の光を取り戻すために働きます。異なる点はとりわけ発端部と結末部に見られます。違いがとても大きいというわけではありませんが、それでもその違いによってストーリーのズレや構成上の変更が生じます。際立つのはテクストが半分以上短くなっていることです。語り手は発端部分と特にラプンツェルと王子との出会いの部分を短く語りました。彼女のラプンツェルの重点は明らかに魔女の行為とそれに続く刑罰にあります。魔女は真っ赤に焼けた靴を履いて死んで床に倒れるまで踊らなければなりません。両親の役割にも異なった重きが置かれ、このメルケンのストーリーに比較的強く結びつけられています。夫が妻に黙っていた子供をやるという約束はグリム版では単にストーリーを動かすものでしたが、この話では結末で再び取り上げられ、それにより別の重みが与えられています。この女性の語り手は、誘拐された娘が再発見された後で夫が妻に彼のした約束を告白したと語っています。けれども争っている場合ではないというのは、結婚式が行われるからと言ってメルケンは終わります。
Der nächste Abschnitt gilt den bildlichen Gestaltungen und es ist auch zugleich der längste Abschnitt。
絵による造形。ラプンツェル・メルケンの挿絵は重要な意味を持っています。挿絵はこのメルケンが特に人気があったのはいつかということの指標になりますし、絵による造形がこのメルケンの神髄を解明できるからです。というのは、挿絵画家たちはしばしば話の転換点やクライマックスを絵の中で捉えようとします。それゆえこのやり方でその時代のメルケンの意味と解釈についてもいくらか知ることができます。
In der Frühphase der Veröffentlichung von Märchen wurden die Bildvorlagen häufig aus französischen Feenmärchen-Ausgaben übernommen。
メルケン本が出版された初期には、挿絵の現物はフランスで刊行されたヨセメルケンから借用されることがほとんどでした。これに加えて19世紀初めから西ヨーロッパや中央ヨーロッパでは、その起源はヨセメルケンであるハイカブリや赤ずきんの単行本がすでに出版されていました。これらの単行本にはいくつかの挿絵が付けられており、その中には例えば漁師とその妻のような絵入りの最初の国産、つまりドイツ産メルケンもすでにありました。その一方でラプンツェル・メルケンはかなり遅くになってから絵に描かれるようになったメルケンに属します。これはしかしグリム童話が非常に限られたものしか絵に描かれないことを考えると別に不思議ではありません。時代の好みを反映した罪なく迫害される女性たち、例えばガチョウ版の娘、白雪姫、ハイカブリ、イバラ姫が特に好まれて描かれました。明らかにこれらのメルケンは最初から子供のメルケンとして絵に描かれるチャンスにより恵まれていました。ラプンツェルと比べるのは、同じように初期にはほとんど描かれなかった繊細な愛の物語、ヨリンデとヨリンベルです。加えてラプンツェルがとても人気があったルートヴィヒ・ベシュタインのメルケン集には入っていなかったこともあります。 ラプンツェルメリゲンの絵の歴史にとって重要になるのは、ラプンツェルが数少ないグリム童話の一つとして、特に1830年代以降に出版され始めた一般向けのメルヘン選集に採用されたという事情です。
Hat das Rapunzel-Märchen die Illustratoren im 19. Jahrhundert?
19世紀の挿絵画家たちは最初ラプンツェルにあまり関心を持ちませんでした。というのは、親指小僧、ハイカブリ、赤ずき、茨姫といった従来通りの子供のメルヘンに関心が向いていたからです。けれども、19世紀の最後の20年間で状況は著しく変わります。グリム兄弟のメルヘンの著作権が1893年で切れたこともあって、当時ますます多くの挿絵付きの本が出版されるようになりました。ブレーメンの町楽隊や勇敢な小さい仕立て屋さんのように、ラプンツェルも挿絵の基本となりました。そしてこれはグリム童話集や他のメルヘン集においてだけではなく、別のメディアにおいてもそうでした。例えば20世紀初めに主導的役割を果たしたショルツ出版社のメルヘン絵本シリーズにラプンツェルが採用されたことは、ラプンツェルが紛れもなく最も好まれるメルヘンの一つになったことの印です。またラプンツェルはたくさんのグリム童話選にも必ず入れられており、ハイカブリ、茨姫、赤ずきんと並んでしばしば挿絵付きで収められました。例を挙げます。コーラ・クラフトが各話に一つずつ挿絵をつけたゲルハルト・ラインホルトによる陰文の7つの古いメルヘン、また南ドイツの歴史主義に近いパウル・ハイが挿絵を描いたグリム童話のさまざまな本、その中でも人気のあった1939年の絵合わせ、この中のいくつかの場面に描かれた絵を集めてそのメルヘンを完成させるというタバコ会社のものだそうです、のラプンツェル、並びにハイが挿絵をつけたグリムの子供のメルヘン、これは1939年から1958年までに発行部数が44万2000部に達しました。そしてもちろんラプンツェルはルート・コーザ・ミハエルスが1937年に制作した今日に至るまで最も成功した挿絵付きの完全版グリム童話集にも入っています。コーザ・ミハエルスは初期の不自然に子供らしく描くスタイルを代表する挿絵画家の一人です。そこでは人形のような顔立ちをした登場人物、おもちゃ、木やかまどのような擬人化された小道具が可愛らしく現れます。しかしながらコーザ・ミハエルスの絵を今日軽蔑的にデパートスタイルと言われる絵の先駆けとすることはできません。ラプンツェルの挿絵にはそのような特徴は見られませんし、決して特に奇抜というわけでもありません。きちんとした服の男、かつらと三角帽子をつけ、星着せの服を着て、白い長靴下と黒い靴を履いている、が髪に絡みついており、塔の窓には頭巾をかぶったきつい目つきの女魔法使いが待ち構えている様子が描かれていますが、塔そのものはほのかに暗示されるだけです。全体として1920年代と1930年代のラプンツェルの挿絵には素朴な写実主義が現れています。この素朴な写実主義は1950年代にも保たれています。王子とラプンツェルは金髪で背が高く、赤い頬と青い目、澄んだ眼差しをしている場合が多く、その外見は行儀が良くてきちんとした思春期の少年少女の理想像にかなうものです。
War die Einheit zwischen Bild und Text bisher immer ein Charakteristikum illustrierter Märchenausgaben?
これまで常に絵とテクストの一致が写説家のメルヘン本の特徴だったとすると、1950年代以降はメルヘンの独自の絵を描くという傾向がより一層際立ってきています。必ずしもテクストと絵の一致が目指されるのではなく、絵は抽象的な描写方法によってもっと大きな自由を得ることになります。けれどもここでも明らかに見て取れるのは、挿絵画家たちは特別な場面を好んで描くということです。というのは数十年間にわたるメルヘン本の伝統にあっては、とりわけ人気のあるメルヘンの繰り返し変化をつけられる決まった場面が強調されたからです。一部はヨーロッパ中で売れたラプンツェルの絵本や連続した挿絵がつくことになっていたメルヘン雑誌は別として、メルヘンに一つの挿絵がつけられる場合、明らかに優勢なのは ラプンツェルの場合ですけれども変化をつけた塔のモチーフです。最もザ・ビーネ・フリードリッセンの絵のように曇り空の陰気で痩せた雪の風景ばかりというわけではありません。この状況は娘が捕らえられていることを同時に表しけれども紙でもって解放される可能性も暗示しており、多くの芸術家に描かれることになりました。なぜならストーリーがいろいろな表現を可能にするからです。
Zentral für die meisten Rapunzel-Illustrationen ist, dass die Figur der Zauberin oder der Hexe.
大抵のラプンツェルの挿絵にとって中心をなすのは女魔法使いまたは魔女の姿です。女魔法使いまたは魔女は19世紀にはしばしば背中にコブ、刺すような目つき、メガネのこともあります。杖、長い鼻といった型にはまった否定的な醜い姿で描かれましたが。20世紀の挿絵にはあまり描かれていません。前面に出るのはラプンツェルと王子との出会いで、王子がよじ登ることがラプンツェルの解放の始まりを象徴します。このことは、このメルケンの意味と解釈がより肯定的な観点、つまり囚われからの解放と恋人たちの結合に向けられ、敵対者が背景に退かされたことを推測させます。このようにラプンツェル・メルケンは今日好まれるかなり多くのグリム童話のうちヨリンデとヨリンゲルのような恋愛メルケンのグループの特徴を成しています。
Und ich danke Frau Mamiya für die Übersetzung.
とても分かりやすいね、やっぱり最後の方でグリム童話の中の代表的な一つとして指摘してたね。そう言えるでしょうね。
はい、
なかなかいい話だと思います、
やっぱりラプンツェルの話って私にとっては比較的なんか新しいイメージがあったんですけど、
ああ、そうですか、
その理由もちょっと分かりました。
そうかもしれないね、そうかもしれないね、
はい、あと挿絵が大切と、
そう挿絵が大切ね。歌先生はねその挿絵を集めるのは非常にうまいんですよ。収集癖のある人でね、いろんなものを集めてるんですね。だからラプンツェルについての絵はね、有名な絵をだけじゃなくてちょっとした絵もねたくさん集める人なんですよ。
じゃあ今回の講演会でもたくさんその挿絵も見せてくださったんですか。
見せてたんですね。でそれをスライドにしといてね見せてくれたりね、なかなかねお話が立体的ですね。
へえ、いいですね。
ね、とても有能な人だからね。
今日は一昨年の10月に白百合女子大学で行われた歌先生の講演会の模様をお送りしましたが、これで福岡と東京で行われた計3回の講演を全部聞いていただきました。
そうですね、
はい、
その他にね僕らの主催じゃなかったけれども東洋大学で1回なさったし、それから京都の京都府立大学でも講演なさってるんですけどね、はい、それは僕らの主催じゃないからこのラジオに入れられなかったけどね、とても分かりやすい話でね彼のはいいと思いますよ。
そうですよね、
それでやっぱりヨーロッパの人だからヨーロッパの古い文献については僕らよりはるかに詳しいからね、そういうのはたくさん紹介してくれたからそれも良かったね。
勉強になりました。
勉強になりますよね。彼はね勤勉な人でね、
はい、
大きな仕事を3つ仕上げて、それで、ね、ちょっと時間が空いたもんで日本へ来たということなんですけどね、
はい、
僕はもう本当に若い時彼の大学院時代からよく知ってる人なんだけど、会うとひょうひょうとしててね楽しい話する人なんですけど、いつの間にこんな大きな仕事をしたんだろうと思うようなね、
はい、
大きな仕事をコツコツとやる人なのね。最近仕上げたのはその百科事典ですけどね、
はい、
からクルトランケっていう、まあ僕らの共通の先生が創立なさったのが40年かけて2015年に完成したんですけどね、はい、全15巻の大きな百科事典ですけど、そういうのをねコツコツとなさる人なんだよ。力のある人よね。
この番組にもね出ていただいた時にね、私もお会いしたんですけど、とても気さくで、
そうよ、
そしてもう若々しい、
若いですね。
僕よりつるっとされてましたね。
そう僕より14歳若いっていうことはこの間分かったんだけどね、
はい、
本当若い。でももう70代半ばですけどね、
70代には本当に見えないですよね、
思えないかな。だからね、
でもその若さの秘密は、やっぱり昔話の研究をしてるからだとおっしゃってましたよね。
そういうことでしたね。
小沢先生もね若々しい、その理由がそこにあるんだなと思いましたね。
いや本当から元気だよね。
またぜひですね日本にも来ていただきたいですね。
本当ね、
はい、では先生来週のテーマを教えてください。
来週はね、ちょっと今までと話題変わるんだけどね、実はさっき講演聞いていただいたウター先生というねドイツの有名なメルヘン研究者ですけども、はい、 その方が書かれた国際昔話和系カタログという大きな本があるんですよ、
はい、
それがですねなんと去年の11月にね日本の出版界のゲスナー賞というねとても有名な賞の金賞をもらったんですね。
ほう、うん、ゲスナー賞、
ゲスナー賞というのね、
はい、
でそのことをね聞いてもらいます。
わー、うん、素晴らしい賞なんですね。
ちょうどしかもね歌先生の講演の後だからね、
はい、
いいタイミングなもんで聞いてもらおうと思ってんだ。
ぜひ楽しみにしています、
うん、はいはい、
では小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。